今日お話しすることは、私たちが感情面においてどのように変化していくかっていうことについてお話ししていきたいと思います。今までお伝えしてきましたように、価値観というものが二極性の中で発生してきたというお話だったんですけれども、私たちの存在に関わるところにおいて、無価値と無限の価値という両極が二極性の中で発生しているっていうところまで詳しくお伝えしてきました。これも極ですね。N 極と S 極みたいな感じですね。それでこの無限の価値っていうカテゴリー、こちら側の極に関して、こちら側の側面、まあ、こちら表と裏とか N 極と S 極みたいに二極性の価値観が存在に対して発生してきているときに、無価値の部分に関する世界は割とよく触れてる世界だと思うんですけれども、この無限の価値というものから来る感覚意識みたいなものに関してはあまりフォーカスしたことがない世界になってるわけです。で、こちらのところに勝手に視点が移行してくるんですけれども、こちらの部分も当たり前にね、感じるみたいな世界でも捉えていくことができるようになるんですけれども、そこまでに至るまでにどういうふうに、まあ、変化が起こってくるかっていう足取りみたいなお話なんですね。で、私たちは無価値っていう側のところから来る感みたいなものは身近でよく体験しているっていうことをお伝えしてきたんですけれども、まあ、無価値観というものが実は発生している、私たちの中には無価値観が発生してきている、まあ、それが実は最も人間が見たくないもの、もう恐れすら感じているものなので、まあ、心理学的に言うと防疫性っていうものが働いていて、心の健康のために見えなくなってしまっている盲点のようなものっていうふうにお伝えしてきたかと思うんですけどもね、これをまあ言い換えると、何かをしないと愛されないっていう前提みたいな信念にとって変わっていてしまうわけですね。まあ、これは本当に私たちの心の根底に潜んでいる、いつも潜んでいて作用を起こしている見えないものなんですね。で、これから動画で配信していくコンテンツをずっと見ていくと、内面の重要な部分において変更がなされてくるんです。まあ、具体的にはどうかっていう話はちょっと意識に関するお話のトピックをこれからまた先の動画になってきますけども、そこの中で内面の重要な部分についての変更がどのように行われていくかっていうことは詳しく話していきます。そしてですね、内面の変更がなされていくとどういうふうに変わってくるかっていうと、この何かをしないと愛されないっていう根底的なもう前提となっている信念が変化していって、もう何もしなくても愛される存在だったんだ、つまりこの無限の価値側に本来はある、私たちはただいるだけだったんだっていうところに移行してくるわけですね。で、ここに移行していくときに、あ、何もしなくても愛されるんだったってなってくると、どういうことがね起きてくるかっていうことなんですけれども、実は深いところに閉じ込めたこの悲しみに気づいていくんですね。この悲しみはどのように蓄積されてきたかっていうと、今までの動画でも少しお話ししたかもしれないんですけれども、まあ、ご両親とか、まあ、養育されている子供時代の話に遡ると思います。 まあ、原体験って言われるところなんですけれども、それはあたかも自然に世代から世代からこう世代から世代へと引き継がれていくように蓄積されてしまうものだとも言えるわけですよね。例えば本当当たり前のことなんですよ。なんかやっぱりいい成績を取らないとどうとか、こうしないとこう、こうしないとこうとか、とにかく何かをしないと自分は見向きもされないかもしれないとか、褒めてもらえないとか、愛されないとかっていう風に、何かをした時に逆に言うと自分がうんと愛されたみたいな感覚を持てる体験を蓄積してしまうことからこれが起こってくるんですね。で、そのまんまの自分がそのまんまただいるだけで愛されていないっていう状態が、何かをしないと愛されないっていうことに信念となってしまう、まあ最も仕組みとしてはそれがあるわけなんですけれども、ここでね、何もしなくても愛されるっていうふうに気づいちゃうと、自分がどうしてあの時こんな風にされたのかな、それが苦しかったんだ、それが悲しかったんだっていう風に、だんだんこうじわーっと勝手に悲しみがあったことに気づいてくるんですよね。もちろん涙も出てくるかもしれないし、いろんなあの時こうだったのよっていう強い思いに駆られると思うんです。でもそれが閉じ込めてしまったものなので、それが勝手に出てくることは実はいいことなんです。プロセスとしてはいいことなんです。ただその時はちょっとやっぱり辛い思いをするかもしれないんですけども、それをやはり通っていかないと仕方がないっていうところもあるんですね。で、それはつまりいろんなことを我慢してたっていうことにつながるんですよ。悲しみは我慢してて、思い通りにその振る舞ってないことから蓄積されてきたわけですね。我慢するってことは自動的に自分をいじめてるみたいな感じに、痛めつけてるみたいなことになってしまうわけですよ。なので自分はいるだけで本当は愛されるべきだったのに、不当な扱われ方をしたっていうことに怒りが出てくるんですね。悲しみに気づくと、その次に自分が不当に扱われたっていうことを、怒りが出てくるんです。で、ここで通常だったら怒りっていうものは、なんて言うんでしょう、まあ本当にしつけとか教えの中で、まあ、コントロールしなきゃいけないもの、それすらも我慢しなきゃいけないもの、出しちゃいけないものっていう風に教え込まれてくるので、思った通りに怒っていいんだっていう風にも思ってないんですね、実は。でもそこのところも怒っていいんだっていう風になると、怒りがバーンって爆発したように放出するんです。それはもう本当何十年分っていう怒りの蓄積、自分が不当に扱われてきたっていう感じ方のに対する怒りなんですね。で、怒りがバーンって放出した時には、怒りを見るという行為によってそれが放出するわけですから、それで実は本来その時感じるべきだったものを全て感じきってしまうっていうことになるんですよ。で、どういうふうに怒りが爆発するかというと、あたかも本当世の中全部に腹が立つみたいなことになるかもしれないです。大体は親との体験によるものなので、お父さんはあの時私にこうしてきたとか、長年ずっとこうしてきたとか、母親はこうだった、ああだったっていう、でもまあそれを客観的に見ていくと、まあお母さんもおばあちゃんからこうされてきたんだろうしとか、お父さんも例えば性環境の中でこんな複雑なことを抱えてきてたんだしな、なんていうふうに見える部分は出てくるんですけれども、それでも怒りの感情っていうのは、そのことを知ったからといって収まるわけではないんですよね。この仕組みの連鎖みたいなことにまで、もうご先祖様にまで腹立ってくるみたいな感じになるんですよね。で、本当は父親とか母親とかの原体験における怒りだったものが怒りだったんだけれども、父親の態度と重なった上司に対して腹立ってたんだなとか、まあ夫に対してとか妻に対してとか、 いろいろと全てに対してもうあれも自分は我慢してた、これも自分が我慢してたっていうふうに全体に対して怒りが起きるわけですよ。でも自分が我慢して閉じ込めてたってものはもう燃えたぎるようななんかマグマを中にギューってしまい込むことなので、それはもう放出した方がいいわけです。今までは本当にそれを閉じ込めたまま暮らしていると常にね、ダメな私だなって思う気持ちに駆られたり、もっと頑張んなきゃとか、知らず知らずのうちに無理しているとか、なんか不安感や不足感や虚無感だったりするものが襲ってくる。あとはなぜか嫉妬が起きる、まあ、自分の友達とか、まあ、男女関係に関わらず嫉妬が起きる。あと落ち込んでしまうとか、なんか今の自分じゃダメだから変わらなきゃとかっていうふうに表面に出るものでね、それを行ってたんですけれども、本当は何かをしないと愛されなかったわけではない自分だったのに、それをされてきたことに対する悲しみ、それに関する憤慨の怒りが起きてるわけですから、これが出てきた時にはもう何もかにも外のもののせいにして怒っていいと思うんですよ。それはでも人を傷つけるというか、部屋で大暴れしたりしてもいいし、本当に自分はこうだったんだよっていうふうに本当に言いたい親に対して気持ちをぶつけてみることでもいいと思うし、そういうふうにして怒りを一旦は放出するしかないんですね。ただし実はまあこれは外に対する怒りっていうのは実はね、投影っていうふうに言われるものなんですね。自分自身を傷つけたり怒らせる原因を作ったものは実は本当は一個も外にはないんだけれども、誰かにこうされたっていうふうに外に対して思うってことは本当は投影なんですよ。まあ今のところは投影に関してはよく分からなくて結構なので、とにかくプロセスとしては悲しみから怒りが出てきて、全体に対してもう言いたいところに全部に怒りを放出してしまうっていうことだけ分かってください。それを抑圧しているっていうことが、これらの表面的なことをこのループのように、苦しさをループのように続けてしまう実は原因なんですね。これらのことを何とかしようとしてノウハウを試したとしても、ループをぐるぐるぐるぐるするだけで全然変わらないんですよ。でもこのプロセスをたどってくる上においては、このループから外れてだんだんこう螺旋のようにフェーズが変わっていかないと、実はこの動きが行われないんですね。で、一旦それが全て怒りが放出されてしまうと、勝手にこちら側の無限の価値が出現してきてしまうんです。それはまあ無価値観みたいなものが内包されている時には、これらのことが勝手に起きていたんですけれども、無限の価値側が出現してくるってことは、幸せ感が勝手に起きるっていう、そういう現象なんですね。で、ここの投影という部分についてもうちょっとね、詳しくお話ししていきたいと思うんですけれども、